あなたの生きるのチェアリーダー、加藤久美子のファーストステップ。はい、リスナーの皆さん、こんにちは。ファーストステップメインパーソナリティの子どもブランディングラボ、加藤久美子です。この番組は金曜昼12時から30分間、皆様の大事なお昼休憩のお時間をいただきまして、大切な何かをお持ち帰りいただけたらと思っています。ぜひぜひ最後までお付き合いいただけましたら嬉しいです。私は保育士、心理カウンセラー、発達支援ファシリテーターという3つの資格を生かし、児童心理、発達心理、犯罪心理を研究、ハラスメント専門心理師として家庭丸ごとメンタルサポートを行っております。この番組での基本的な内容は、日本の社会問題を心理から読み解き、暴力の定義を用い、暴力そのものを追求しきるところから、暴力と愛情の境界線を引くことのできる人材育成に努め、社会問題の予防と解決を図る私の研究発表と、暴力と愛情の境界線にまつわるお話をいただける方をゲスト様にお呼びしています。人間の真っ黒い部分にあえて突っ込んでいき、どうしたらこの問題の良い多い世の中にキラキラ輝く安心安全な自分の居場所を作ることで、本当の世界平和を作り上げていくことができるのかを、リスナーの皆さんと一緒に大真面目に考えていきたいと思っております。そして私の皆様のいくつになっても初めての一歩について考えていきたいです。本日はゲストさん登場です。本日のゲストさんは、親子交流最優先原則共同親権原則共同看護、生き別れた我が子への愛を社会で全力で表現、ファミリー代表 TA さんです。この番組はご縁応援貢献をテーマに、夢ある番組をお届けする夢の種放送局東京スタジオからお送りいたします。
夢の種。
4月となりました。いかがお過ごしでしょうか。4月といえば桜。皆様のお住まいの地域の開花状況はいかがでしょうか。この収録日、3月24日時点では、東京多摩市も、これからね、桜満開になる時期ですけれども、もうちょっとかなと思います。忙しいと思いますが、ぜひ皆さん、桜見の後は、ご自身をしっかり見つめて、めでてあげてくださいね。それが十分であれば、結局は社会問題の予防と解決につながっていくものと信じています。それから4月、夢の種ラジオパーソナリティとして4年目に突入しました。ほぼ毎日、一般の方に、提供している議論の場、親子問題研究室も同じく4年目に突入。さて、本日のゲストさんは、その親子問題研究室の日曜日担当の特別講師として、継続して来ていただいております TA さんです。なんと最多登場数6回目のご登場となります。 TA さん、本日もどうぞよろしくお願いいたします。お声を出していただければ嬉しいなと思いますけど、
はい、よろしくお願いします。僕が最多なんですね。
そうなんです、そうなんです。
びっくりしています。
はい、 ではまず6回目ですので簡単に自己紹介をお願いできればと思います。
あ、はい、こんにち は、こんにちは、福岡県在住の TA と申します。 TA というのは私のイニシャルなんですけれども、職業はウェブやチラシなどのデザイナーをやっております。さて、私は2021年の2月に当時、1歳3ヶ月で、だった息子をですね、妻に連れて出て行かれたことがきっかけで、離婚後も原則共同親権であるべきだっていう考えから法改正向けた周知活動というものを始めました。で、現在はファミレというグループの代表として共同親権のイメージアップを目的とした活動を行っています。
ようこそお越しくださいました。福岡の桜はどんな感じですか？
いや、まだ全然咲いてないみたいですね。
あ、やっぱりね、はい、一応開花の予定日と、東京も福岡も今日らしいんですけどね、情報によると。
なるほど、福岡は今日雨が降っておりまして、
うん、あ、そうなんですね、はい、東京は雨こそ降りませんけれど、まあ、落ち着いた天気の中で、まだ当分、はい、咲くのは難しいなっていう感じです。
はい、はい、でも楽しみですね、咲くのが。
そうですよね、ありがとうございます。今日もね、大切な学びを楽しみにしています。本日のお話のポイントを教えてもらえますか？
はい、共同親権の法案がついに国会へ提出されましたということでお話していきたいと思うんですけれども、今年令和6年3月8日に離婚後の共同親権というものを含む家族法の改正案がついに閣議決定されました。そこでその中身についてお話をするとともに、これからの課題について皆さんと一緒に考えていきたいと思います。今回の法改正の目的について、これはあくまで私が感じていることなんですけれども、これまで、いわゆる一人親と言われていた世帯に対しては国からの扶助があったと思うんですね。これを、離婚後ももう一方の親にも協力してもらうことで、親同士の相互扶助という形にして、国の扶助だけでは支えきれない子どもの支援を、元々の実親に任せようとするものであるということと、二つ目に、やはりこれは国際問題にまで発展してるんですけれども、子どもの連れ去り問題っていうのがあるんですけれどもね、これを解決する糸口にしていきたいのではないかなという理由があると思います。しかしですね、今回法務省から提出された案ですね、法案には不安の部分が多いと感じている方も多いのではないでしょうか。そのうちの一つが、子どもの権利というものが曖昧なままという点、そして親子の交流について明言を避けられているという点ですね。それから、賛成している方にも反対している方にも配慮された内容ではあると思うんですが、どちらも納得のいかない玉虫色の記述が多い点などが挙げられると思います。ちなみに、前提として現行の法律は、婚姻中は、結婚する間ですね、婚姻中はどちらも親権を持つ共同親権ですが、法改正によってこの離婚後も共同親権へ移行しようというものです。
ありがとうございます。ね、親同士の相互扶助というところで感じたことがありました。子供から見たときに、親の離婚を自分の腑に落とすまでは、自分を産んでくれた親が自分の親であることが基準であると思うんですね。で、親同士の関係性を見続けてきている中で、それは強固なもの、何者にも変え難いもの、イコール自分の安心安全だと感じているんだと思うんですよね。自分を中心に、これからもずっと愛情を持って一緒に、いるものだと信じて疑わない存在であったからこそ、親同士が離れて関係性をもう二度と持たないという姿自体が、子供である自分に対する裏切りのように感じるのではと思います。その心の傷についてもっと深めて、欲しいと思うんですよね。 法的には一人親という立場になったかもしれないけれど、それは親同士の問題で、子供には何の関係もないものですから、安心安全を感じていた心をその後も保障していくのは当然なのに、まるで自己責任と言わんばかりに一人親が安心安全を感じられるような支援がまだまだ十分でないために、お金や物はもちろん大事なんですが、それだけでは満たされないこの健やかな育ちが保障されないと感じています。そもそも子供が欲しいものは生みの親の笑顔であったり、その両親から与えられる安定した愛情で、離婚するのは仕方ないとしても、心から感じる安心安全の保障が子供の権利と大人が感じていなかった、目を向けていなかったと感じています。日本は一人の人の心を大切にする文化が育っていないからこその様々な、社会問題につながっていると私は考えているので、離婚後も共同親権となるのであれば、人の豊かさって心にあるよねという認識をさらにみんなでしっかり持ってほしいと願います。それでは後半に行きますね。ジングルお願いします。はい、ありがとうございます。後半もじっくりお話をお聞きしていきたいと思います。よろしくお願いいたします。
お願いします。
ね、離婚後共同親権制度となることで、前回の学びの中でも、制度が変わっても私たちの生活が、子育てがそのまま良くなるということではないということも含めてお話をいただきました。当然、子供の育ちも同じく良くなると決まるわけでもない。大切なことは法制度云々ではなく、私たちの意識からその関係性を考えていくことが重要って TA さんからも教えていただきました。閣議決定された内容ってどんなものなんですか？
はい、前提として2月の放送でお話ししましたが、子どもの権利、子どもの利益、こういったものを考える上でチルドレンファーストの理念を念頭に置く必要があると思います。諸外国ではこのチルドレンファーストの考えをもとに共同親権の制度、これが世界中に広がっていきました。今回2020年の4月に法務省から出された父母の離婚後の子の養育に関する海外法制についてという資料によると、日本以外で単独親権のみですねを採用している国は調査対象の24カ国中インドとトルコ、このわずか2カ国しかありませんでした。これが前提になっているんですけれども、さて今回の要項案では、父母、これは親権者に限らない父母の責務の明確化をしようということで、子どもの年齢及び発達の程度に配慮してその子を養育しなければならず、かつその子が自己と同程度の生活を維持することができるよう扶養しなければならない。そして2番目に、子に関する権利の行使または義務の履行に関し、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないとされています。また、この親権の性質、親権というものですねの性質の明確化として、成年に達しない子は父母の親権に服するという今の民法818条、この条文を、親権は成年に達しない子についてその子の利益のために行使しなければならないと変更されています。しかしですね、子どもの意思を尊重することや子どもが親から引き離されないための施策などは書かれてませんでした。法的な条文の上では、共同親権になったら親子が会える、共同で子育てができるという制度にはなっていないのではないかという懸念があります。また子に関する権利の行使または義務、 この履行に関してですね、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならないとありますが、その子の利益のために協力できるかどうかについて、このふわっとしたこの条文にですね、どこまで影響力があるのかはよくわからないというのが正直なところです。またこの利益のために親権の有無に関わらず父母が協力しなさいという趣旨であったものが、親権の説明においては親権はその子の利益のために行使しなければならないとなっています。仮に離婚後にですね、片方の親がいないことにされているというような家族において離れて暮らす親に会わないことがこの利益であるというふうに親権者が判断したときに、これが本当にこの利益にかなっているかどうか、当然その逆もあると思うんですけれども、その場合の子供の利益っていうのは誰がどうジャッジするんでしょうね。またこれは離婚後に親権を失った方が親権を復活させることはできないのかとか、この点についても賛成反対両方から疑問の声が出ています。
なるほど。成年に達しない子は父母の親権に服するという条文は、虐待サバイバーにとってもそれがあるから逃れられなかったよねという意識があったので、ありがたいなと実は思ってます。で、また、親目線の子育てなのか、子供目線の子育てなのか、時々振り返るのは大事だなって思いました。で、お話の中に、この利益のために協力できるかどうかについて条文にどこまで影響力があるのかとありますが、その視点って大事な、だなって思いました。関係性って、法で縛れるとしたら人の利益のためにならないはずなので、それこそこの利益にも結びつかないことになるんじゃないかなって私は思うんです。で、あとね、離れて暮らす親に会わないことがこの利益であるという親権者の判断をする人に対して、やっぱりこれも親目線の子育てか子供目線の子育てか問いたいと思いました。ね、そこで離婚後の子育て、親子交流、これがどのようになっていくのか、皆さんどのようにしていきたいのか気になるところですが、考え方としてどのように捉えるといいと思いますか？
はい、そうですね。今回の民法改正は、よく共同親権の法改正と言われることが多いんですけれども、これ全体としては家族法の改正なんですよね。しかし別れたはずの家族のための改正が家族法にも含まれるんだというと、なんだか不思議な気持ちになりますね。
ですよね。
そうですよね。なんですけど、さて離婚後の親子関係において問題されているのが、一つが養育費の不払い問題、そしてもう一つが親子が会えない問題、こういうふうに集約されるかもしれません。養育費の不払いについてはよくメディアでも取り出されているんでご存知の方も多いと思いますが、養育費と両人をなす親子交流、これについてはご存知ない方もいらっしゃるかと思います。一方は子育てしている親、いわゆる同居親ですね。もう一方は子育てに関与できない親、いわゆる別居親。このどちらの問題とも言えると思いますが、今回改正される民法はあくまで裁判所は親子交流を任意で促すことしかできないというふうになっています。ちなみに養育費については先取り特権だったりとか法定養育費だったりとか、そういったものを合わせた強制力が付与された制度となっています。しかしながら幸せとはお金だけで買えるものではありませんよね。どうもなんかこうバランスが悪いように感じるのは私だけでしょうかね。
本当ですね。
子どもの権利条約にもあるように、子どもがその意思に反してもう一方の親から引き離されないこと、つまり親子の交流がスムーズにできることが子どもの利益だと、こうするのであれば今回の民法改正というのは一体誰のために、何のためにやるのだろうと考えてしまいますよね。もちろん DV とか虐待のケースは除外されますので、あくまでそういったことをしない親について考える必要があると思います。なおこの養育費の問題ですね、これはちょっと次回取り上げさせていただこうかなと思ってるんですけれども、
はい、よろしいですかね。ありがとうございますね。 皆さんはどのようにお考えでしょうか。私も TA さんと同じように感じています。お金をもらって生活の安定は得られても、心の安定が得られないことがあるのであれば、養育費をもらうだけではありがたいとは思うんですけれども、子供の本当の健やかな育ちには程遠いんじゃないかなと考えています。賛成派、反対派、いろんな思いがまだまだ交差しているようですが、ずっとそんな感じだと本当に、また繰り返すようですが、子供目線か、親目線なのかっていうところをね、考えていただけるのかどうかも心配になりますが、どうですか？
はい、賛成されている方にも反対されている方にも配慮された内容ではあるものの、どちらも納得のいかない玉虫色の記述が多い点ですかね、私は親の立場からでしか共同親権について発言できませんけども、我が子に苦しんできた当事者としては賛成だとしても、例えばうちの妹なんかはシングルで育児に悩んで苦しんできた、その子供たちも見てきましたし、実親から虐待を受けてきた子供の頃の体験から反対されている方の意見もよく理解できます。
はい、
賛成も反対も、別居や離婚に至った当事者が自らの体験から、その言葉を論じていて、双方ともに主張がエスカレートしていることが多いなと思うんですよ、それが発言がやっぱり過激化しすぎて、一般に問題が浸透していかない、これが非常に問題だと思うんです。それから賛成反対双方ともにですけれども、納得のいく改正ではなく、頑張って表面上の両論兵器、これは実現できたと僕は思ってるんですが、どこまで実効性があるのかっていうのはすごく不透明です。例えば、父母は婚姻関係の有無に関わらず、子に関する権利の行使または義務の履行に関し、その子の利益のため互いに人格を尊重し協力しなければならない、こういった条文がありますが、これはフレンドリーペアレントルールといって、離婚後も子供のため協力していきましょうねという趣旨の文言にも取れますが、当然離婚するわけですから双方が協力できないわけですよ、そういった場合にどうしたらいいのかっていうのは書かれてませんよね、お互いに協力できない関係性においてどう協力しましょうという部分にはとても矛盾があるように感じていますけれども、どう思いますでしょうか。
ねえ、皆さんもどう思われるでしょうか。ねえ、TA さんはこれからね、どのようになっていくといいと思いますか。
そうですね。とはいえ、まあ今回の法改正については、これから離婚する当事者においては有用だし、社会も大きく変わっていくと思います。ただ、現時点で苦しまれている方、当事者が救われるのかって問われると、ちょっと難しいところがあるんではなかろうかと思います。
はい、
個人的な考えとしてはですけれども、まあ、今回の共同親権の法改正というものがあるんですが、法律に依存しない親子関係のリビルド再構築ですね、と合わせて、子供にとって有害な親というのもいると思うんです。そういった親から距離を取らせることを考えて、まあ、実行できるような支援を一旦はこう挟むべきかと思いますし、事案に応じてはメンタルケアだったりとかカウンセリングも含めた第三者による介入支援が必要だと思いますよ、
はい、
で、法改正について思うことはいろいろお話ししましたけれども、まあ一つ言えるのはですね、単独親権、今の単独親権のままであっても、結局 DV や虐待はなくなりませんし、
そうですよね。
DV 虐待を理由に単独親権一択っていうこともおかしいと思うというのと同時にですね、共同親権制度になったとしても、親子が会えない、いわゆるこう、テーマになってます、親子断絶問題というのは起こり得ることだと僕は思っています。この問題を、政治や法律がどう介入して解決していくか、これは今後の動きをしっかりと注目していきたいと思います。
本当そうですね。ありがとうございます。協力できない関係性であっても協力し合うまでは言っても、法制度の中に入れるものとしてどのようにの部分はそもそもそぐわない気もしたりします。ただ例えば、フレンドリーペアレントルールに沿いなどように入れる可能性ぐらいまでかもしれないなぁと考えてみました。 誰か三者、第三者がその関係性をつなぐ人の存在があれば、この健やかな特に、心の育ちを保障することも不可能ではないと私は考えています。ファーストステップをいつもお聞きの皆さんはご存知と思いますが、私の場合は社会問題の予防と解決を目標として心理教育と個人課題の解決を行っています。児童心理、発達心理、犯罪心理をベースに子育てや人間関係構築についてお話をさせていただいてますね。虐待やいじめを受けている子どもの心理、さまざまな場所でハラスメントを受けている大人の心理、さらにハラスメントをする側の心理や教育について研究しています。今後もお役に立つことができましたら幸いに存じます。はい、ありがとうございます。まだまだお聞きしたいことたくさんあるんですが、この辺でエンディングに行きますね。ではジングルお願いします。はい、ありがとうございます。私は自分と同じような体験をされていて、今現在も、孤立や生きづらさを抱える方々の苦しみに、何とか応えることはできないかと思い、長年出版を考えてきました。昨年末から出版に関するお話をあちこちからいただく中で、全国出版オーディションなるものを知り、今挑戦中です。本にしたい内容は、孤立や生きづらさを抱える方々を支える人を支えたい、支援者への心理支援の本です。社会問題の予防と解決の知恵とスクリプト実績から、支援者を元気になってもらいたい、そのアセスメント力アップから、利用者の生きる力をいかに引き出すかを心理解説から書きたいと思っています。一般の方々からの投票と YouTube 再生数の合計で優勝者が決まります。優勝者は KK ロングセラーズさんから出版が確約されています。ぜひ皆さん、日本を元気にするためにご協力ください。よろしくお願いいたします。本日はファミレ代表 TA さんに、離婚後共同親権制度の中での親同士の相互扶助の考え方や子どもの利益についてお話しいただきました。今後の ご活動の告知などありましたらお願いします。
はい、いつもありがとうございます。毎週日曜日の19時から、本日のパーソナリティの加藤久美子さんと、 DV 虐待この連れ去りというテーマで、親権問題に関わる様々なお話をディスカッションさせていただいています。こちらのテーマ、クラブハウスというアプリで3年ほどお話しさせていただいてたんですが、今年からスペースですね、そちらに場所を移してやるようになりました。そしてその後は21時半から共同親権における例外とは何かなどを考える場を提供しています。ぜひ XQTwitter でひらがなでファーミーでご検索していただき、フォローいただけますと幸いです。
ありがとうございます。皆さん、 TA さんとぜひつながって、家族のあり方やチルドレンファーストについて共に考えていきましょう。よろしくお願いいたします。さて、
お願いします。
はい、よろしくお願いいたします。さて、次回は4月後半は、金昼12時にはファーストステップで、パーソナリティ久保ひとみさんをお迎えして、お話をいただきます。で、同時期に、ひとみさんの、パーソナリティ、ですのでね、番組の放送で、まあ、全国出版オーディションについて、その挑戦するきっかけから、お話しさせていただきました。ぜひお聞きください。本日はいかがでしたでしょうか。 TA さん、30分お付き合いくださいましてありがとうございました。ぜひまたお越しくださいね。はい、それではまた来週。明日へ向かう